定例会臨時会の概要。第4回臨時会を8月10日および11日の2日間開催し、一般会計補正予算、徳山駅前にぎわい交流施設および徳山駅前図書館の指定管理者の指定、新徳山駅ビルおよび付帯駐車場等建築主体工事、電気設備工事、空調設備工事の市長提案議案5件を審議しました。また、第5回定例会を9月6日から9月23日までの18日間開催し、一般会計及び特別会計の補正予算、企業会計決算、条例の一部を改正する条例制定などの市長提出議案25件を審議しました。臨時会で一般会計補正予算第3号を賛成多数で可決。コンビナート電力利活用推進事業の電力送電設備整備にかかる経費3億円追加し、総額634億8976万4千円。徳山駅にぎわい交流施設及び徳山駅前図書館の指定管理料、債務負担行為を追加するものです。予算決算委員会での審査。質問。現時点では電力使用量を中国電力からで蓄算しているが、コンビナート電力から送電された場合、いくら安くなるのか。答え。徳山駅前図書館と徳山駅前にぎわい交流施設を合わせて、年間2600万円程度と見込んでいる。コンビナート電力の活用による削減効果は900万円と見込んでいる。質問。T カードを図書館カードとして利用する場合、既存5館でも使えるのか。答え。全館同じシステムを使うため、T カードを採用した場合、既存5館でも使えることになる。委員会審査結果、賛成多数で可決。本会議での討論、反対討論。事業効果もはっきりせず、電線の敷設費用も市が支出し、イニシャルコストの回収に10年程度かかる。納税者の視点で本当にこれが必要か、効果的かどうかなど、税金の使い方を再度見直さなければならない。賛成討論。安価な電力が得られ、災害に強い電力が確保できるという点で、双方にとって利益がある。安い電力を使い、企業誘致を進めることは、経済活性化のキーポイントになる。中間報告、中心市街地活性化対策特別委員会。質問、徳山から優先的に電力を送電されるとのことだが、停電に備え、中国電力から庁舎に直接電力が来るように整備しておく必要があるのでは。答え、5基ある発電機のうち1機でも稼働していれば送電可能。5機すべてが使用できない状況でも、徳山を通じて中国電力から優先的に送電されることから、このシステムで十分だと判断している。質問。駅ビルと新庁舎の中国電力との契約は？答え、駅ビルは当面は中国電力との契約とし、コンビナート電力が送電可能となった時点で切り替える予定。新庁舎は当初からコンビナート電力を使用する予定。定例会で、工事請負契約の締結、コンビナート電力送電設備事業を賛成多数で可決。徳山から新庁舎及び徳山駅にぎわい交流施設に送電されるコンビナート電力の設備について、工事請負契約を締結するものです。環境建設委員会での審査。質問。送電設備工事はすべて徳山が行うが、市の検査体制は？答え。適正に検査されるか、市も同行し確認する。適正な資料や写真、 検査済証等を提出するよう十分に指導する。質問。臨時会で工事費用は6億9700万円と示されたが、結果的に約5億4600万円となった。差額が生じた理由は。答え。臨時会後に見直し作業が完了し、最終的に公共積算基準にのっとった5億6038万円を設計金額とし、今回の額で応札された。管の材料や安全対策費、技術管理等の単価の考え方や積算方法に誤解があり、差額が生じた。委員会審査結果。賛成多数で可決。本会議での討論。反対討論。臨時会の一般会計補正予算で約7億円の工事費がかかるとの提案だったが、1ヶ月も経たない9月議会に約1億5000万円の差が生じた。市は自ら積算して見積もりを調べるべきところを徳山の見積もり金額で提案した。売電や送電設備工事で徳山には利益が出るので全額を市が負担するのはどうか。予算や債務負担行為はこのままで良いかという疑問もある。賛成討論。コンビナートと共にある地域特性を生かし、地元企業との連携のもと、将来の発展のため総合戦略に従った具体的事業と理解している。可能な限り早くその効果を発揮するよう期待している。新庁舎への送電を平成29年3月までの受電工程の確認に間に合わせ、電力設備の二重通すとならないようにしてもらいたい。全国他市にない本市の特性を生かした取り組みで、これからの人口減少社会の中でさらに激化する地域間都市間競争において、他市では真似のできない有効なカードである。臨時会で指定管理者をカルチュアコンビニエンスクラブに指定、徳山駅にぎわい交流施設及び徳山駅前図書館の指定管理者指定を賛成多数で可決。指定管理者をカルチュアコンビニエンスクラブに指定、徳山駅にぎわい交流施設及び徳山駅図書館の指定管理者指定CCC カルチュアコンビニエンスクラブを両施設の指定管理者に指定するものです。環境建設委員会での審査。質問。民間活力導入図書館により中心市街地ににぎわいを取り戻すことが最終目標であるはずだが、大丈夫か。答え。駅前図書館だけでなく、地域の若者や商店街等と連携し、中心市街地のにぎわいを広げていく提案を受けている。質問。内装にかかる経費はいくらになるのか。答え。指定管理者が決定した後に、詳細に協議を進めていきたい。委員会審査結果。賛成多数で可決。本会議での討論。反対討論。内装費用の全体経費が明確にされておらず、きちんとした説明が果たされていない。図書館法に基づいて設置される新図書館として、本来の目的から外れている。賛成討論。CCC は、すでに全国でブック&カフェというスタイルで、図書館事業を展開している。民間ならではのノウハウにより、多くの市民が集い、書物に親しまれることを大いに期待する。中間報告。中心市街地活性化対策特別委員会。質問。12月定例会で予算議案を上呈する予定とあるが、その内容は。答え。主な準備経費は、内装、作り付け書架や家具準備、図書館システム改修、開館準備、図書購入にかかるものである。質問。公開プレゼンテーションで CCC から提案された協議スケジュールは。答え。 会館まで協議を続ける12月までに決めなければならない図書館システム改修等の優先事項とそれ以降に決めることを明確に分けて取り組んでいる。定例会で動産の買い入れ、デジタル簡易無線機、工事請負契約の締結、防災情報収集伝達システム、防災行政無線及び無線 LAN 整備工事を全会一致で可決。デジタル簡易無線機の買い入れ、防災情報収集伝達システム、防災行政無線及び無線 LAN 整備工事の工事請負契約を締結するものです。各総務委員会での審査、質問、支所公民館や自主防災組織に配備後の管理体制は、答え、支所公民館などに置く基地局の管理は支所公民館などが行う。自主防災組織には各地区5台配備するが、それぞれで保管場所や保管責任者を決め管理してもらう。質問、予定価格の積算根拠は？答え、実施設計を行った業者が積算し、最終的に市の担当課が協議し、設計金額を決定した。質問、スピーカー配置によるカバー率は？答え、市街地沿岸部は 100% に近い形でカバーできる。スピーカーで対応できないエリアは、コミュニティ FM 放送や緊急告知ラジオ、周南メール、ホームページなど様々な手段を活用し、広く住民に周知したい。委員会審査結果、全会一致で可決。双方向型1、MCA 無線、民間の MCA、移動無線センターを活用。2、簡易無線、自主防災組織等に携帯型の簡易無線機を貸与。1組織に原則5機。活動拠点の支所、公民館等に基地局を配置。自主防災組織の設立35地区。3、防災相互通信用無線。コンビナート災害に備え、通信手段の冗長性を確保。防災行政無線の標準スピーカーと高機能スピーカーの立面図が添えられています。
定例会で、モーターボート競争事業会計決算の認定、剰余金の処分、全会一致で可決。モーターボート競争事業会計決算の認定及び剰余金の処分について認定するものです。予算決算委員会での審査。質問、減債積立金、利益積立金及び建設改良積立金の内容は？答え、減債積立金1億1623万円は、従業員の選別金や平成30年度からの新中央スタンドや大時計の昇降装置の償還に充てる予定で、目標額は25億円。利益積立金は不測の事態があった場合の従業員の雇用確保や地域貢献を考慮し、今回2000万円を積み立て、目標額は20億円。建設改良積立金14億円は、新中央スタンド、大時計、映像システム、集計センター、キャッシュレス投票システム等に充てる予定で、常に14億円をキープしたい。質問、好調な時に将来の収益確保に向けた準備をすべきだが、取り組みはされているのか？答え、収益確保の新たな手段として、モーニングレースを実施している唐津、芦屋や瀬戸内の5馬と連携し、お互いに船券を売り合い、365日、隙間のない販売をしている。発売馬数を増やすことで選択肢を増やす一方、売り場確保では、オラレ・タブセの新設、スナッチャの拡張を予定している。委員会審査結果、全会一致で可決。本会議での討論、賛成討論、電話投票でのさらなる売上増を見込んだレース時間の配分、 呉場外の運営方法の見直し、オラレ田臥の設置への今後の展開など、収益を上げる種まきといえる施策に取り組んでいる。老朽化に対応が求められる新中央スタンド建て替えでは、将来の来場者数減を勘案し、コンパクト化に取り組んでいる。定例会で一般会計補正予算第4号、賛成多数で可決。自治体クラウド導入に関する管理費などについて補正するものです。予算決算委員会での審査。質問、自治体クラウド導入後のデータ管理やセキュリティは大丈夫か？答え、データセンターで24時間入退室や不正アクセスがないか管理するため、十分なセキュリティが確保できる。質問、4市1町だけで他の市町は参加しないのか？答え、新システムを構築するため、県東部を中心とした近隣市に声掛けをし、4市6町で検討を進めてきた。平成30年4月に新システムを稼働させる必要があり、最終的に4市1町となった。委員会審査結果、賛成多数で可決。本会議での討論。反対討論。市民の個人情報のセキュリティや長い目で見て経費の節約になるか疑問である。全国の自治体の動向や課題を研究して慎重に取り組むべきである。定例会で老人給養ホーム条例の一部を改正する条例制定。全会一致で可決。老人給養ホーム学山荘の食堂運営を廃止したことに伴う条例改正をするものです。教育福祉委員会での審査。質問、食堂廃止に至った経緯は？答え、利用者の飲食物の持ち込み禁止を周知、外部仕出しの禁止を求め、業者は低価格の食事提供を行っていたが、売り上げは好転せず、6月22日に協議を行い、撤退の意向を確認した。4月以降、食堂が休止状態となったため、当面の措置として、学山荘で弁当を受注する体制をとっている。8月以降は、飲食物の持ち込み禁止を解除している。質問、利用者からの意見は？答え、指定管理者からは飲食物を持ち込めることにより楽しみが増えたと報告を受けている。委員会審査結果、全会一致で可決。